小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしく。
さて、先週は怖がることを習いに出かけた若者の話、グリム童話のお話をしましたね、うん、今日はどんなテーマにしましょうか。
そうね、ここのところ数週間昔話が発するメッセージについて聞いていただいたんでね、はい、それをまとめてみたいと思うし、はい、それからメッセージ、実は人の成長だけじゃなくてね、他のこともあるもんだから、はい、そこまでちょっと聞いていただこうと思ってます、
は
い、
この番組は8月から始まったんですけれども、うんもう10月の第1週になりました、うん、これまでは白雪姫、白雪姫は実は3回殺されていた、
う
ん、
そう、
それからシンデレラも3回舞踏会に行っていたという裏話も聞きました、うん、 それからわらしべ長者、三年寝太郎、カニのふんどし、うん、そして先週は怖がることを習いに出かけた若者の話でしたね、うんうん、じゃあおさらいをしていきましょうか。
そうですね、はい、まずその白雪姫についてはね、リンゴで殺されたという話が有名になっちゃってるけど、本当は一度目は紐で殺され、二度目は櫛で殺され、三度目がリンゴで殺されたんだと。三回殺されていたってことをお話したのね。
意外でしたね、う
ん、それは実は回数だけの問題じゃなくて、それは一種のリズムなんですね。お話としてのリズム、
リズム、
そう、それどういうことかというと、タンタンタンっていうリズムなんですね、うん、1,2,3 っていうリズムで、3回目が一番重要で、しかも読んでみるとお話としては3回目が一番長いんですね、うん、あのリンゴで殺されて生き返りませんでしたけれども、王子様によって救われたっていうのがあるもんですからね。っていうことは一つのリズムであると、音楽でいうリズムと同じようなリズムなんだっていうことをまず分かってもらいたいと思ってお話しました、
はい、じゃあ今回は、白雪姫、それからシンデレラ、うん、3回っていうのが、そうそう、うん、とても大事だった、
そうそうということでね、それで特にシンデレラの場合はですね、この間お話したのは行ったり来たりしてるわけよね。つまり汚い姿であった灰かぶりが綺麗な姿になって王子のとこ行って、王子に求婚されるとまた汚い姿に戻っちゃって、でまた美しい姿になると王子のとこ行って、求婚されるとまた戻ってきちゃったと、行ったり来たりしてますよね、うん、でその3回目に幸せになっていくという、そこが大事なところでね。つまり振り子なんですよね、一種の振り子で、子供の成長もね、例えば親から見て反抗してたり、あるいは全然勉強しなかったり寝てばかりいたという、そういう、こう心配な面があるかと思えば、時々スーッと美しい姿を出していい子になったりする。でもいい子になったなと思うと、またスーッと戻ってっていろんな心配させてくれる。つまり悪い面といい面との間を子供は振り子のように揺れてると思うのね。でそれはそういう、その揺れ動く心の動き、それから揺れ動く行動をですね、シンデレラの昔話はああいう物語で語ってるというふうに思うね。シンデレラの場合には汚い姿と美しい姿の間を行ったり来たりしてるでしょ。だから僕は若者のああいう揺れ動く行動っていうのは、シンデレラの振り子が触れてるようなもんだっていうふうに思っているんですね。
でその揺れも同じところを行ったり来たりじゃなくて、少しずつはこう進んでるっていう、
そうそうそう、そういう言えるでしょうね、うん、でだんだんに収まってくるわけですよ、うん、だんだんに安定してくるわけね、そういうプロセスを語ってると思うんですね、僕は、はい、
でわらしべ長者は、
うん、これはまたねちょっと別な話でね、一本のわらしかもらえなかった息子が、末っ子ですけどね、三人息子の末っ子がわらしべを持って歩いていったら、ハスの葉っぱを収穫してるおじさんがいて、わらしべがあるといいと言ってるもんだから、そのわらしべあげちゃった。そしたらお礼にハスの葉っぱをくれた。で今度ハスの葉っぱを持っていったら、味噌を作ってるおじさんがいて、その味噌を包むハスの葉っぱがあるといいんだがなって言ってるから、ハスの葉っぱあげちゃった。そしたらお味噌をくれた。でお味噌を持って歩いていったら、鍛冶屋がいて、とてもいい刀が打てたんだけども、この刀を最後に味噌で冷やすと名刀が仕上がるんだがなと言ってるから、お味噌あげちゃった。そしたらその刀鍛冶が刀を味噌で冷やして名刀を仕上げてね、で若者にくれたと。そしてその名刀を持って行って、土手でその名刀を脇に置いて昼寝してたら、山犬が襲いかかりそうになった。 で長者がそれを見ていて、あ、危ないと思った瞬間に刀が一人でに鞘から飛び出して山犬に切りかかった。で山犬は逃げていった。でそれを見て長者は、あの刀はただものではないと、あんな刀を授かっている若者にはただものでない運が授かっているに違いないと思って若者のところへ行って起こした。それで今見たことを話して聞かした。でお前にはただものでない運が授かっているようだから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちもんで、末っ子が長者の家の婿になったって言うんですね。まあ長者の家の婿がいいかどうか僕は全然わかんない、いろいろとしがらみあって大変だろうと思うけども、はい、とにかく最初にわらしべしか持ってなかった子が最後には幸せを獲得したって話ですね、
はい、
だから子供はわらしべ持ってる時にハスの葉っぱと出会ったんでいいんでね、から今度ハスの葉っぱ持ってる時に味噌のおじさんと出会ったんでいいって、これはこう言えるでしょう。子供が獲得して持っているものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階を有効に進むことができる、
ええ
っていうふうに言い直すことができるよね、
うん、
そう考えれば子供の成長そのものを語ってると思うね。
うん、
子供は例えば親が三輪車買ってやって、ちょっと早すぎるとせっかく買っても乗りませんよね。だけど数週間あるいは数ヶ月経てば自然に三輪車乗っていくわけだよね。人間ってみんな動物ですから、自分が今何ができるかを知っている、何ができないかも知っている。ところが三輪車を早く与えられたらまだ乗れないから泣いて拒否するけど、乗れるようになったら乗っていっちゃうっていうところは今のわらしべと同じだよね。自分が獲得して持ってるものとちょうど三輪車が合致したらそれをマスターしていくと、その連続だと思うのね、子供の成長ってのは。
そうですね。でもこう親っていうのはこうやっぱり他のことも比べたり、うん、育児書とかいろんなものを見て、うん、何歳ではこれができるとかいうのに当てはめてしまうんですよね。
そうそう、当てはめる、う
ん、でもやっぱりその子の時間の流れっていうのがあって、 それにこ うまいこといろんなことが合致した時に、
うん、そう合致した時が大事だってことね。
力が次のステップへの力が出てくるということなんですね。
だからいわば成長には時があるよ、
成長には時があるってことを言ってると
思う、ね、
なるほど。
それぞれ子供の成長には時があるよ、でその時を見定めてやって、そしてその時を守ってやってくれっていうことじゃないかな、これは。
そして3年寝たろ、うん、先生も大好き
な、これはもう実は僕は大好きなんだけどね、はい、寝てばかりいて何にも仕事しない若者がね、長いこと寝てた。である日も起き上がって町へ行って鳩と提灯を買って帰ってきた。そして夜になるとその鳩と提灯を持って隣の長者の家の松の木によじ登って大声で叫んだ。長者よ、よく聞け、我こそは鎮守の森の神様である、今夜お前の家の家運を予言しに来たってもんで、で長者が起きてみると真っ暗闇から声が聞こえてきてね、隣の寝太郎をお前の家の一人娘の婿にしなければお前の家の家運はたちまち傾くであろう、よいか、では夜は鎮守の森に帰るぞって言って、寝太郎を提灯に火をつけて鳩の足に結びつけてパッと離したと。で火がシューッと鎮守の森の方へ飛んでったもんで、長者はすっかり本気にしてしまって、翌朝起きると一番に寝太郎のところへ行って、鎮守の森の神様のご命令だからぜひうちの一人娘の婿になってくれって言って、とうとう寝太郎が長者の婿になったって話だね、
うん、この三年寝太郎に込められたエピソードっていうのは、
うん、僕はね長いこと教師してきたからいろんな若者と付き合ったけど、若い時にね寝てたやつもですね、何年かぶりに会うとみんな一人前に社会人やってるわけよね、家庭人やってるわけですよ。でそれはね、僕の言葉で言えば若い時には寝てたと、だけど一生寝ていたわけではない、どっかで起きて知恵を出して働き出すという、そういうその若者の成長のプロセスを語ってると思うのね。一生寝てる子はいないですよ、どっかで起きるんだよね。
待ってればいいんですね。
そうそう。でしかもね、面白いことに人間は自分が寝てたくせに大人になると、特に親になったり学校の先生になると自分が寝てたことを忘れちゃうんだよね。それを昔話はちゃんと覚えててくれる、
はい、
つまり個人が忘れてしまったことをいわば民族の記憶として覚えていてくれる、だから大事なんだっていうふうに僕は思うのね。そういう意味でこれ聞いてもらったんです、三年寝太郎。
じゃあ次、カニのふんどし。
うん、これはねおかしな題だけどね、はい、カニってお腹の部分にちょっと細長いことがあるでしょ、あれを俗称ふんどしって呼ぶらしいんだよね、
はい、
で これ福島で聞いた話なんだけども、村のちょっと愚かな若者がね、漁村からお嫁さんもらったと。でお嫁さんと二人でその嫁の実家行った時に、お父さんがカニを出してくれたと。だから彼はその嫁からあらかじめね、カニを出されたらふんどし外して食べろよと言われてたもんだから、自分のふんどしだと思って
間違えて
、はい、自分のふんどし外して食べた。そしたら嫁のお父さんは怒ってね、こんなバカ者に娘を預けとくわけにいかねえっつって取り返しちゃった。で若者は村へ帰ってみんなに話したら、村の仲間が怒ってね、そんなバカな話やねえって言って、7人でみんなで出かけていって、それで自分たちもカニを食べるときにふんどし外してみせて、でこれは村の習慣なんだと。で珍しいごちそうをいただくときには礼儀としてふんどしを外さなきゃいけねえんだと言って、で親父を納得させて嫁さんを取り戻したって話なのね。これ一種の連帯感ですよね、今の言葉で言えばね、連帯感っていうふうに言っていいと思うね。つまり愚かなことは仲間も知ってるわけだけど、その愚かなところへ自分たちも落としてね、で低いレベルにして、それでそれが実は礼儀なんだと言って、ここはもちろん嘘ですけどね、礼儀なんだと言って仲間を救ってるわけね。でこういう連帯感ってのは僕は今の世の中にとっても薄れてるんじゃないかというふうに思ってね。
弱者への愛情ですね。
そう、そう、弱者への弱いものへの、ね、はい、愛情、切り捨てるんじゃなくてね、
それをみんなで、
そう、みんなで救ってるっていうと、
うん、
だから僕はこれね、福島県で遠藤敏子さんっておばあちゃんから聞いた時感動したね。この話聞いた時いい話だな。
いい話ですね、うん。そして怖がることを習いに出かけた若者の話、そう、
これもねすっとんきょうな話だよね。怖いってことがどういうことだか分かんない男が出かけて行って、それで死体がぶら下がられてる下に寝て、頭のすぐ上で死体がボンボンぶら下がってるのに全然怖がらなかったとかね。で最後にはお城に閉じ込められているお姫様を救ってね、でその救い方は、そのお城は呪われてるんだけれども、未晩どんな恐ろしいことがあっても声を出さなければ呪いを救う解くことができると言われて、でその怖がることを知らない若者はお城に入ってうんと怖いことを経験するんですね。だけどちっとも怖いと思わないわけ。骸骨が天井から降りてきたり、あるいはソファーが飛んできたりね、っていうことはあるんだけど、はい、一言も声出さない。それを未晩続けたために呪われていた王女様を救ったと。それで結婚した、
はい、
でところが結婚しても怖がることってなんだろう、怖がることはなんだろうって言ってるもんだから、王女が腹を立ててね、脅かしてやろうと思って、あのバケツに水を入れて小さな魚をいっぱい入れて、下女たちと一緒にね、その寝ている亭主の布団をバーンと剥いで、そのバケツをぶちまけた。そしたらベッド中に小さな魚ピラピラピラってこう飛び跳ねたもんだから、若者はあ怖い怖いって言ったんですね。結局女房が一番怖かったっていう話
お違いありますねさて、たくさんこれまでいろんなお話を紹介してきましたけれども、うんうんうん、その全てに共通しているメッセージってありますか？
はい、そうですね、共通していると思うのはね、弱いもの、あるいはいじめられているもの、あるいは劣っているものへの温かい眼差しっていうふうに言えると思うね。昔話はね、不思議にね、そういう弱いものへ注目してますよ。弱いものを切り捨ててないよね。で弱いものもいずれは起きるよとかね、あるいはいずれは運が開けるよとかね、そういうふうにして温かく見てやってるっていうところがある。で僕はねつくづく思うんだけど、どうして昔話にそういうね、その、うん、弱いものへの温かい眼差しが込められてるんだろうなと思うとね、こういうことなんじゃないかな。僕は随分日本中のあちこちの農村でおじいちゃんおばあちゃんからお話聞いてきたんだけども、語ってくれる方はねみんなそのお年寄りですよ。そしてお年寄りってことは自分の子供も育てた経験があるだろうけども、周囲の子供たちが育つのも見てる、それから孫たちの育つのも見てる、その中にはいろんな子がいたと思うのね。できない子もいたろうし、劣ってる子もいる、もちろんできる子もいたかもしれないけど、でそういうのが劣ってる子が20年も経ってみたら普通に社会人やってるというのを見てるわけですよ、現にね。ですから今の時点で例えば15歳の子供ができないとか寝てばかりいるからって言って絶望してないんだよね、うん、こいつだって20年後には35歳の立派な社会人になるぜと、あるいは普通の社会人になるぜということを知ってるから、 そういう昔話のゆったりした見方が出てきてるんじゃないかと。今の時点だけでカリカリしないね、昔話っていうのは。大丈夫だよ、そのうちに普通にやっていくよ、
うん、
というゆったりした人生観、子供観があると思うな僕は。
今日はこれまで紹介してきた昔話に込められたメッセージをおさらいしました。待ってていいんだよ、
うん、
それから旅に出させようよ、
出させようよ、
子供には生きる力があるんだよ、いろんなことをなんか教わったような気がします。
そうですか、いやそうだといいな。本当そうよ、人生ってみんなそうでしょ、生きる力みんな持ってるんですよ子供たちはね。それを出してやれば生きてきますよ自分で、
はい、うん、さて来週は先生どうしましょうか。
あのね、
はい、
僕この間の夏グリム童話の研修の旅をしてきたんですね。でそれの話を聞いていただきます。
先生は毎年グリム童話のふるさとを訪ねる旅を主催されてるんですよね。
僕はあの全国で昔話大学っていうものをやってるもんですからね、その受講者たちを連れてグリム童話が実際に生きていた場所で彼らが大学時代を過ごしたところとかですね、そういうところを見て回ってるんですね、
はい、
それの話をちょっと聞いていただきます、
はい、では小沢先生今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。